第108編をご一緒にお読みします。第8編、ですね、神よ我が心は定まれ、我歌いまつらん、たたえまつらん、我が栄えをもてたたえまつる。そうようことよさむべし、我死の目を呼びさます。エオバよ、我もろもろの民の中にいて何時に感謝し、もろもろの国の中にいて何時を褒め歌わぬ。そは何時の憐れみは大いにして天の上に上がり、何時の誠は雲にまで及ぶ。神を願う子は自らを天よりも高くし、御栄を全地の上に上げたまえ。願う子は右の御手をもて救いを施し、我らに答えをなして慈しみたもう者に助けを得しめたまえ。神はその清きをもて言いたまえ。我痛く喜ばん、我主権を分かち、スコテの谷を図らん。ギレアでは我が者、マナセは我が者なり、エフライムもまた我が神戸の守りなり、ユダは我が杖、モアブは我が足だらいなり、エドムには我がクソを投げ、ペリシテを我が声によりて声を上げると。誰か我を堅固なる町に進ましめんや、誰か我を導きてエドムに行きしや。神よ、何時は我らを捨てたまいしにあらず。神よ、何時は我らの戦と共にいできたまず。願わくは助けを我に与えて敵に向かわしめたまえ。人の助けは虚しければなり、我らは神によりて勇ましく働か。我らの敵を踏みたもう者は神なればなり。はい、まあそこまででございます。支援ですので、まあ本当神様の敵、我らの敵を踏みたもう者は神なればないということでございますから、私たちのまあ、敵、我々の敵はまあ悪魔だとサタンだといえば。まあ、そうなんですけども、でも私たちの中にも、まあ、自分との戦いがありますから、まあ、信仰の戦いって言ったらもう自分との戦いしかないんで、結局はこれ自分の中に、まあ、ある、まあ、神の言葉に対するところの、まあ、疑いというものもこれも敵であります。ですね。それからまた自分が救われていることの確信に対する疑い不安を持つならば、これも悪魔サタンがまあ持ってはくるんですけども、そういうものを受け入れてしまうならば、我々これは我々の中にある敵ですから、まあこれを追い出さなきゃいけません。我々はもう救われて、もうすでに常しえの命をもらっているということですね。いただいている、天国行ってから 常しえの命をあげますよっていう我々約束だけ今もらってるわけじゃなくて、聖霊が私の中にいるということは、いらっしゃるということは、永遠の命が私の中に宿っているということです。まあ、ヨハネもそう言ってますね。私たちに知ってほしい、教会の人々に知ってほしいことは、我々はすでに常しえの命を持つということを知ってほしい、持っているということですね。ですから悪魔サタンが、まあ、これはそういう重い考えを持ってきても、我々がそれを受け入れてしまいますと、それは私たちの中に敵となって自分を攻撃するような、自分の中に自分を攻撃するようなものが生まれてしまいますから、そうじゃありませんで、我らの敵を踏みたものは神様ですから、私たちは常に神の言葉に戻っていかなきゃいけません。私たちの祝福というのは常に神の言葉と結びついてますから、まあ、これ切っても切れない、分かち難く神の言葉と我々の祝福は、まあ、結合してるわけですよね。そして、神の言葉、聖書の言葉ですね、聖書に書かれてある、まあ、御言葉っていうですね、聖書の言葉は神の言葉ですから、その神の言葉と私たちとの命が、我々の祝福が、我々の、まあ、経済的なものも含んで霊的な肉的な豊かさが、それからまた健康も含んで我々の肉体的にも精神的にも健康も、みんなこれ神の言葉と結びついている。ですから、それを私たちが神の言葉を 聞いて、聞くことは、これは信仰は聞くことから始まると聖書ありますから、神の言葉を聞いて、そしてそれを今度はですね、神の言葉を私たちが口で言い表していく、口で言い表していった時にそれは確定していく、我々の信仰が確定されていく、心で信じて口に表して確定されていくっていう、義とせられていくっていうことでありますから、だから神の言葉と、それから私たちの、まあ、それを聞くこと、またそれをですね、宣言すること、これが我々の信仰ということなんですね。ですから、まあ、信仰をなくしては神に喜ばれることはたす、聖書はそうありますから、まあ、信仰を私たちが、持てるところから、まあ、まずは信仰に立ってい、くということで、まあ、神の言葉、聖書の言葉、これが、まあ、我々の祝福であると言っても、まあ、過言ではないわけですね。ですから、まあ、救われたクリスチャンは、聖霊を受けている方々は皆神の言葉に耳を傾けてほしい、まあ、それは神様の願いですね。神の言葉に耳を傾け、また神の言葉を口から語っていく、我らの敵を踏みたもう者は神なればない、まあ、悪魔サタンに対しても我々は自分に対してもはっきりとそう宣言していくという、まあ、これは勝利の、神様は我々に常に勝利を与えてくださってますけども、まあ、私たちが神の言葉を信じて、また言葉に出して、そしてそれを従って実行していく、まあ、従うということですね。まあ、従うところに祝福ありと、まあ、そう言いますから、私たちは、まあ、そうしてこの救いも受けてきたわけです。まあ、救いにも預かってきたし、まあ、救いだけじゃありません。全ての、救いというのは天国に入るための救いだけじゃなくて、貧困からの救い、あるいはまた病からの救い、この死からの救い、死と病と貧困というこの3つが人間に対する、まあ、悪魔サタンの支配、支配力と言ってもいいと思いますね。これは呪いでもありますが、支配力だ、で、悪魔サタンはやっぱりこの世の中を支配している、世の中を
まあ彼らは聖書が何と書いてあるかというと、この世の神と書いてありますか、この世の中の神様だって言ってるわけですね。悪魔サタンはこの世の神とこう書いてありますから、まあ、この世の神ということ、この世を支配する支配権を持って人々を、支配している。だから私たちはもちろんこの世の中に生きていますけども、生活してますけども、この世のものではないんですね。私たちはこの世のものならず、私たちはこの世のものじゃないから、悪魔サタンの支配下にないはずなんです。なくていいわけですね。悪魔サタンの支配の及ばないところに私たちはいるんですけども、まあ、それを知らないばかりに、まあ、悪魔サタンの、まあ、持ちきたらす恐れ不安に従順に従ってしまうというのは、これは知らないからですね。だけれども我々はこの世の中にはいますけれども、この世のものならず、この世に属していない。まあ、そのことをはっきりと、まあ、これも我々が自分に、我々の敵を踏みたもうものは神である、神の言葉であるということも、まあ、よく見えてまいりますと、私たちは常にこう勝利から勝利、信仰から信仰、また神の言葉から神の言葉、祝福から祝福、恵みから恵みと、まあ、こう進んでいくことができていきますから、ですから、神を、ね、11節ありますように、神を何時は我らの戦とともに出で行きたまわす、ね、このまあダビデはそう、ね、私たちを神様置き去りにしたんでしょうかというような、まあ、嘆きでございますけれども、でも私たちはもうそういうことはないわけですね。私たちは神の言葉が私たちの中にありさえすれば、また神の御霊が私の中に住んでいることを知ってさえいれば、目の前に悪魔サタンの軍勢がいても何にも関係がない、何にも恐れる必要がない、何にもそこに不安がない。そうですね、私の敵の前で目前で、主は私に油を注いでくださった、あるいはまた、そうですね、ぶどう酒を注いでくださった、ご馳走を私と共に、そうですね、食べて、くださる、まあこういうことですから、まあそういうところをこう私たちはしっかりと、まあ、聖書によってまた導かれていく、聖書の神の言葉がいかに重要かということに、まあ、ますます、信仰の年月とともに、まあ、気づいていくということですね。ですから、まあ、この信仰というものが我々の中にございますから、ここに、ダビデはこれは信仰の人ですよね。ダビデの、信仰ダビデの歌、特に詩編をイエス・キリストはよく引用してますけども、引用なさってますけども、まあ本当に、我々を救いたも救い主、我々を罪から、死からですね、死と罪から、命と永遠の命、ね、死と罪から義と永遠の命に、まあ、救ってくださった、ね、私たちを救った。だからイエス様は我々の救い主であります。でもただそれだけじゃなくて、私たちを、そうですね、罪と肉体の苦しみからも救ってくださった、まあ、つまり我々の癒し主、はい、我々の救い主、贖い主、癒し主、また我々をそうですね、満たしてくださる方、豊かにしてくださる方、ですから、これが我々のイエス様でありますから、このまあ、常に私たちこのイエス様に助けを救いを得ているということを、まあダビデも この教えの中で常にそのことを、まあ、明確に表して、いるわけでありますから、ですから、まあ、神を我が心一節から見てますとね、このそういうことで、神を我が心は定まれり、我歌い祭らん、讃え祭らん、だから神を賛美するっていうのも我々の口から唇から出てくるところの言葉ですね。ですから我々がこの心が定まっていった神を、このイエス様のみを賛美していこう、このイエス様のみを褒め立て、我歌い祭らん、讃え祭らん、そうですね、心から心いっぱい、そうですね、神様イエス様を、イエス様に賛美の歌を捧げてまいりましょう。まあそういうことね、そうよことよさむべし、我しのの目を呼び込む、ね、そうもことも、目覚めなさい、ね、眠っていないで覚めなさいということですね。目覚めなさい、我しのの目を、呼び覚まさん、ね、そして、そうだから、まあこれが夜通し神を賛美してダビデはいたということですね、そして夜明けを、そうですね、私は、呼び覚まさん、ね、こういうことですから、まあ、夜というのはこれ考えてみれば真っ暗であります、ね、まあこれはダビデもこの時は人生で、まああまり真っ暗な時だったかもしれませんけども、けれどもそういう時こそ私たちは賛美の力というものを味わうことができるし、まあ体験することができるし、我々はこの暗き闇の中にいる時こそ、そうですね、賛美をしていく、神を賛美していく、そうですね、パウロも、そうでしたね、牢獄に入れられて真っ暗闇のその中で鞭打たれて、そして牢屋に入れられて、シラスとパウロは神を賛美したとこう使徒行伝に書いてありますね、ですからまあ、このまあ調子のいい時はみんな誰でも神様神様って、まあ私なんかもみんなそうであります、本当に恵まれた時は神様神様って言うんですけども、まあそれも素晴らしいことです。けれども我々は大変な時にこの賛美によって私たちは自らを救っていくことができる、これも知っておくべきですね。賛美の効力というのは賛美の力っていうですね、ですからこの、神を賛美していくことによって、この私たちはその東雲っていうのは夜明け、そうですね、朝の光を呼び覚ましていく物事が変わっていく、そういう時に神を賛美していった時に、新しいことが起こってくる、実際にパウロとシラスは神を賛美した時にそこが揺れ動いてきた、まあこれは地震じゃないですね、地震とはちょっとよくそこに書いてあることを読めば、地震だったらそういうことじゃないんだけども、なぜかというとそこの牢屋の中に入っている囚人たちの足の鎖、足の枷とか手枷とか、まあ、つながれている鎖とかみんなそれが外れたっていうんですから、まあ、地震ではそうなりませんから、だからこれは神の力がそこに、来た、だからその神の力を私たちはどのようにしてこうですね求めていったらいいんだろうか、神様私を今助けてください、今ここからこの縛りから自由にしてくださいと、これはもうそういう思うんですけど、我々こういう闇から抜け出させてくださいと、まあ思うんですけども、その時に神を賛美するっていうことを私たちは思い出して、神を賛美するは何じらの力なるぞかし、そこで神を賛美していく、この賛美というのは感謝な時も神を賛美していく、楽しい時も嬉しい時も神を賛美していきますけども、それ以外にも神を賛美することで神様の力を私たちは、いただいていく ことがありますから、そして我東雲を呼び覚まさん、ね、そうもこともね、眠っていないで起きなさい、そして私はそうですね、朝をですね、呼び起こすんだと、こういうダビデの、まあ、歌ですから、まあ、まさに、我々も、霊の世界において、ね、これから見えざる世界においては、まあ、ダビデと同じ、時も境遇の時もあるわけじゃないですか。そしてエホバよ、三節あり、エホバよ、我もろもろの民の中にいて何時に感謝し、もろもろの国の中にいて何時を褒め歌わん。でも本当に感謝するということは、今自分に置かれた状況を感謝して、今自分の中に置かれた状況の中に、たとえ逆境の中であっても、まあ順風満帆の時であっても、まあ、それは自分に与えられているものに感謝していく、ね、世の中見ていきますと、どんなに順調であっても感謝できない人は感謝できない、もっともっともっとこういうもの欲しいと、もっとああいうもの欲しいと、もっとこうなって欲しいと思う、そういうことばっかりになってしまって、これ感謝できませんね。それからまあ逆境の中にあっても、私はなんでなんでってこう悲観ばっかりしていますと、それはその我々の口から出てくる言葉によって、我々は自分の信仰を、そうですね、確立してしまいますから、そういうマイナスの言葉ではなくて、イエス様が私の敵を踏みたもう者は私の神なるイエス様である、まあ、そういうふうに、まあ、言ってですね、そして、まあ、乏しい中であっても与えられているものに感謝していく。そうしますと、その感謝があって初めて、幸福というものが訪れてくる。幸福というのは、まあ、感謝によって生じてくる概念ですから、ある意味ではですね、まあ、そればっかりじゃないかもしれませんけども、まあ、我々が感謝した時にそこに、まあまあ、現れてくる、まあ、かげろうのごとく現れてくる概念かもしれない。もともと我々はもう運命が転換されて、もう幸せの中にいるんですけども、それを味わえないということは、そういう、これもまた災いですから、まあ、我々が、味わうことができるためにはですね、感謝が、をしていくというですね、感謝を持って、もろもろの民の中にいて何時に感謝し、もろもろの国の中にいて何時を褒めた、まあ、ダビデもそう言ってます。まあ、ダビデも大変な状況の中にあっても常に神を賛美し、まあそういうことでありますから、何時の憐れみは大いにして天の上に上がり、何時の誠は雲にまで及ぶ、はい、で本当にこの神様が私たちにいかに私たちを常に憐れんでいてくださるか、ね、私たちを恵んでくださるか、祝福してくださるか、また何時の誠は雲にまで及ぶとこうありますから、まあ私たちはもうこの誠の神様ですね、まあ、また聖書の神の言葉は誠である、真理である、だから私たちが本当にいろんなことを体験を通して聖書を学んでいく、まあお証しを通して、まあ、聖書をこうがこう見えてくることというのはよくありますけども、まあそして教えられていく、これは本当に素晴らしいことなんですね。で教えられていくことは素晴らしいんですけども、まあ教えられていくことというのは、この原理原則を教えられていくということですね。信仰の世界に横たわっている神様の法則、神の乗り、はい、そしてそれ究極的にやっぱり神の愛というところに至るわけですけども、私たちが神様の愛ということを、まあ、まず第一に考えていくならば、まあ、どんなに祝されても恵まれても、溺れなくて済むわけですね。恵みに溺れなくて済む、祝福に溺れなくて済む、恵みと祝福に溺れてしまうと、そこに幸いを感じることができなくなってくる。ですから、 ちょっと矛盾するようですけども、私たちが神様の祝福と恵みと賜物と豊かにどんなにいただいても、祝福は祝福で素晴らしいんですけども、でもそれは所詮祝福に過ぎないんですね。ですから私たちは祝福よりも神の愛の方がいかに重要かということが見えてくると、このこれは画家にちょっと、支援神言伝道書画家ですね、画家、画家にもそういうことは書いてありますけれども、このソロモンの画家の第一章を見ていきますと、ソロモンの画家の第一章の二節をご一緒に読みますね。願わしきは彼その口の口づけをもて我に口づけせんことなり、汝の愛は酒よりも勝り。はい、だもう酒ってこの、そこに酒って、これ日本的だから酒って書いてあるんだろうと思うけど、ブドウ酒ね、ブドウ酒、多分これ、間違いなくブドウ酒のことなんだと思うんですけど、これはですね、イスラエルというか聖書の中に書かれてある三大作物の三大祝福っていうのは、これは麦とブドウとオリーブということなんですね。麦はそこからパンが作れるわけだし、それからブドウというのはブドウ酒、ワインブドウ酒が取れる。それからオリーブというのはオリーブ油がそこから取れるわけですね。だからこの祝福されていくという、これは物質的な面ですけども、豊作というんでしょうかね、神様の祝福というものはこの3つが、メインなんですよね。麦が、大麦小麦豊かに実り、そしてブドウがなり、そしてオリーブがたわわに実っていくと、そういうことで、このそれは祝福なんだけども、だから酒ということはこの祝福を象徴してるわけですね。神の祝福、神の恵み、あるいは神の賜物と言っていいと思いますね。けれども神の愛よりも神の祝福の方を選ぶような人は我々いないと思うんですけども、神の祝福、神の恵みも素晴らしいもんですけども、けれどもその祝福だ恵みだ賜物だといって神の愛よりもそちらの方を第一に優先していくということは、これは惨めな、信仰生活、これほど哀れなクリスチャンはいないということになっていきますから、神の愛ね、神は愛なり、そして私たちはこのイエス様さえいてくだされば、それで十分なわけですね。私にはそういう賜物はありませんと言っても、そんなことは大した問題でもないわけですね。あの人には神様ああいうふうに恵みと祝福を与えていますと、それも人それぞれであって、そんなことよりも神の愛が全てのそれらの賜物よりも祝福よりも恵みよりも勝っているという、汝の愛は酒よりも勝る。そうですね。それはもう画家の冒頭に書かれていることですから、そして願わしきは、彼その口の口づけをもって我に口づけせんことなこれ読むと、よくカラスでも何でも親鳥がヒナに餌を少しずつ少しずつ与えて、数ヶ月もすればヒナは立派な、大きくなって、親鳥のようにもう立派に成長していくわけですけれども、あれいつも思うんですけれども、もう本当に神様が私たちに神の言葉を少しずつ最初はちぎりながらでも私たちの口に入れてくださる、これが魂の成長ですよね。ある方がお別れしてくださって、ある時に部屋に突然誰か入ってきて、頭がその時 どういうわけか上がらなくて、あのその人が誰か見ることができなかった、ね、けれども時計は 見れたっていうんだから、時計は何時何分だったって、まあ、午後の何時何分だったってちゃんと覚えてる、ね、その人が。そして自分の、それでその自分は見えなかったってですね、見えなかったけども自分の口から熱い息を吹き込んだっていうわけですね。もう苦しくて喉が焼けるように苦しかったけれども、その時に、その、お清を光を放てとこう言ったってですね、でそれがその方まだ救われてまだ間もないというか、まあ、まだそこまで聖書はあんまり知らない、だからその言葉も知らなかったわけです、うん、けれども後で去っていってから、そういうことが聖書の言葉だった、あれはイエス様だった、だけどそれはね本当にイエス様だったと。なぜかというと本当に聖書的だった。お清、まあ、悪魔も聖書の言葉を、まあ、間違った使い方で持ってくることありますけども、けれどもここに書いてあるように、画家にここに書いてあるように、彼その口の口づけを持って我に口づけせんことなり。神様がこれ霊のことを霊的に解釈していくと、我々の魂の中に、そうですね、口伝えにですね、神の言葉を私たちの魂に、そうですね、入れてくださる。最初からもうたくさん硬いものは我々食べることできませんから、まあちぎって最初はですね、まあ少しずつ入れてくださるけれども、それはね聖書の言葉だったんですね。今日光を放つ、本人もまあ知らなかったわけですけども、まあですからこの願わくはね、神様が私の中に、私の霊の中に神の言葉を与えてくださるように、そして私の魂を、いや、まあ、さらにそうですね、成長させてくださるように、私たちがそれをですね受け取っていく、受け取っていくということが大切ですね。受け取っていくならば神様が私たちに必要な神の言葉を与えてくださる、神の愛、これはだから我々の聖書の言ってる愛というのは神の愛なんですよね。まあこれアガペっていうことで神の愛ですね。まあもちろん人間の愛も大切だし、人間の愛も学ぶことは益になるわけですよね。人間の愛も心理学的に学んでいくということはすごく勉強になりますけど、でも聖書の言ってるのは人間の愛ではなくて神の愛ですね。だからその神の愛をもって我々を神様が愛してくださったということなんだから、私たちも神の愛をもって神に愛を返しなさいって言うんです聖書は。どうやってやったらいいんですかっていうから、それは聖霊のない人にはできませんって言ってるんですね。ヨハネはそういうことを新約聖書ではっきり書いてるわけです。神の愛がない人は神を愛することができない、聖霊を受けてない人は神を愛することができません。なぜか神の愛はその中にないから、神の愛をもって神にを愛することはできない。だからこの、まあ、私たちは聖霊を与えてくださった、そして私たちの口から異言が出てきて、そして異言でもって神様に祈ることができてまいりますけれども、さらに聖書の言葉を我々は、そうですね、宣言していく、ね、言い表していくことができるようになりました。さらに神様は私たちに、そうですね、神の言葉をまたさらにこう与え続けてくださっているわけですね。だから汝の愛は酒よりも勝り、だから祝福も恵みも素晴らしいものです。賜物も素晴らしいものですけれども、それと比べれば、そうですね、神の愛が私たちにとって最も重要なものであるんですね。だからコリント書にもそう書いてますね、愛を追い求めなさい、ね、まあそう書いてあるんですね。ですから何時の、まあ、ちょっともうちょっとですね、まあ、何時の匂い油はその香り絶えにかぐわしく、ですからこの、まあ、匂い油ということはこういうということなんですけども、 イエス様のことをキリストと呼ぶわけですね。これはメサイ、マハシュワっていうの、マハシュワっていうんで、これはまあヘブライ語でマハシュワ、これはメサイアっていう、ね、メサイア、メシアとも言いますけども、それはあの日本語に直せばキリストっていうことですね。まあ、ですからキリストということは油注がれたお方ということです。神様から油注がれたお方、その神様から油注がれたお方、そのキリストが、何のために油注がれていったのか、というと、まあ、大体油注がれるということは王に任命されたりですね、王様になるときに油注がれたり、まあそういうことも見える形ではありますけれども、聖霊が私たちに下ってきた時もこれは油注がれた。それからまた私たちが神様から用いられる時も油注がれた。そして力が与えられてきた。そしてそれを成し遂げることができていく。これも油注がれる。まあ、この講談で私がこうやって話する時も神様が任職の油を注いでくださっているお祈りするわけ。任職ってあったら務めを全うするための油を注いでください。だから私たちはみんな福音を語る時も伝道する時も、ね、またお明かしする時もみんな神様から油注がれてきて、それによってできていく。これ聖霊の働きっていうことですね。聖霊の力。ただイエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪の贖いをせんがために神様から油注がれたお方ですね。だからキリストというのはそこですね。だから汝の匂い油はその香り絶えにかぐわしく、で十字架において私たちのために、そうですね、血を流してくださって贖いの、そうですね、を成してくださったイエス・キリスト、その遺産というのは功績は本当に私たちは決して忘れてはならないもんですね。で汝の匂い油、これは十字架、キリストの十字架、その十字架の香り、そしてその十字架によってもたらされたところの福音、また教会、だからこの福音の香りを持って私たちは、この福音を人々にお伝えしていく。それ聞かない人にとってはそれは死の香りになるとパウロは言ってるんですね、それ聞く人にとっては香ばしき香りである、まあ、いずれにしても、まあ、私たちにも神様聖霊の油を注いでくださって、福音を伝えるものとしてです。汝の匂い油はその香り絶えにかぐわしく、まあ、つまりこれはまた福音ということだね。水と霊の福音ということにもなってきますけれども、汝の名は注がれたる匂い油のごとし。そしてこのイエスの名、このイエスの名がそうですね、その注がれた油でありまして、このイエス様の皆が私たちに与えられていて、これを我々が用いていくことができるということでありますから、その心をもて娘ら男女を愛す、まあ、娘らということはこのイエス様に忠実な私たちクリスチャンの姿ですね。神の言葉に忠実に従っていく、これがシオンの娘という言葉もありますけども、まあ、シオンというのは教会を指しますから、まあ、私たち救われた人々はみんなこれ一つの集合体として見ていった時に、まあ、教会ですから。教会はこれ女性名詞なんですね。キリストの花嫁だから、ですから、まあ、この真のクリスチャン、水と霊の救いを受けて救われて、そして神の言葉を少しずついただきながら成長していって、そして神の言葉に感謝して従っていく、そして用いられていく私たちは、このイエス様を愛す、イエス様の皆を愛し、イエス様を愛してい、くわけでありますね。ですから、我を引きたまえ、我ら汝に従いて走らん。 だから私たちはこのイエス様に従っていくっていうね、私を従わせてくださいとこう言っている、まあこれシュナミの女と、まあ表向きでね、これシュナミの女性とソロモンとのまあやり取りになりますけど、けれどもこれは教会とキリストとの関係をまあ歌ってるわけですから、霊的にはですね。だから、我を引きたまえ、我ら何時に従いて走らん。いや、私は、まあ、教会として見ればキリストは教会の頭であり、教会の花婿なるキリストですから、花嫁なる教会はこのイエス様にお従いしていく、ね、だから私を導いてください、ね、私を、まあ、個人的にもね、我々はそれぞれ神様の導きを求めて、そうですね、祈って、まあ、進んでいくわけですから、我々は何時に従って走らん、ね、神の導きに、まあ、聖書の言葉と、まあ、もう一つ神の言葉、我々のうちにそうですね、与えられるこの神の言葉、うん、だから我々は何時に従えて走らん、王我を携えてその高級に入れたまえり。そうですね、この高級っていう言葉、まあ、あの私たちの腹の奥底、我々の霊の部分っていうことね、我々の頭の方じゃなくて、その私たちの霊の、まあ、聖書はその腹から生きる水、川となりて流れつべし、ね、我を信ずる者はその腹から生きる水、その腹の方を言ってるわけですけども、そこに御霊がいつでもいますよと。あなたの頭の方にいるわけじゃないんだけど、あなたの霊の中にイエス様そこにいますから、そこで待ってますから、そこに耳を傾けてくださいよと、ね、そこにあなたの、そうですね、いろいろな問いかけはね、そこに祈って聞いて、そして従ってくださいよ。あなたの霊の中に、腹の奥底に主の御霊が宿っている。ですから、この高級に入れたまえ、まあ、旧約聖書で言うとよく死聖所ね、聖所の中の一番奥のところに神様いらっしゃったんです、死聖所、ね、それは我の肉体で言えば我の腹の奥底っていう、我の霊の奥に、そうですね、意識を持ってきます。どうやってそこに行くんでしょうか。我々威厳でまずお祈りすることによって、そこに私たちの意識を持っていくことができますから、そこにイエス様のがいらっしゃいますね。イエス様の導きがそこにあります。まあ、頭はいろいろ考えると、不安になったりですね、恐れが来たりすることがあっても、お祈りしてそこに平安があるならば、それは進んでいいということかもしれませんから、ね、その逆もありますよね。頭ではなんか安心なんだけども、これで大丈夫だと思っているんだけども、お祈りしてたらそこに、そうですね、引き止められ、とどめられる、ね、平安が来ない、喜びも来ない、ね、まあ、こういう時にはやっぱりとどまった方がいいって場合もあります。まあ、つまり、神は、ね、我々の、ね、霊の中に精霊となって宿っていてください。我々の頭の中じゃないですから、まあ、そこを私たちはよくして、我らは何時によりて喜び楽しみ、先よりも勝りて何時の愛を褒めたと、ですから私たちは本当にこのイエス様の御霊精霊によって導かれて従っていくときに、まあ、やっぱりよかったと、その時はですね、頭ではそう思わなかったけど、やはり自分の内なる、ね、腹の奥底に与えられる、神の導きと、それから聖書の言葉と、まあ、できればそれから 2,3 の証人と、ね、まあ、そういうことによって確実に神のそうですね、導きに従を知って、察知してそこに進んでいくことができますから、それ以外のなんか見える形での印は必要ないわけですね。ですからこの、我らは何時によりて喜び 楽しみ酒よりも勝りて、酒よりも勝りて汝の愛を褒めたと、ね、あだから私は本当にそこはやっぱりちょっと矛盾するとかあるんですけど、まあ、祝福だ恵みだ賜物だっていうことは確かにあるんだけども、それも本当に素晴らしいんだけども、でもそれがために私たちは神を礼拝してるわけでもないし、私たちは神様を賛美してるわけでもない。私たちはただ楽しみと喜びを持って、そしてイエス様を賛美することが喜びである、また私の楽しみである、ね、そうですね、そういうことはあの我々の酒よりも勝っているんだということね。そして汝の愛を褒めたと、彼らは直き心を持って汝を愛す、まあ純粋なる我々は本当に喜びを持って感謝を持って主と共にあることの喜びを常にこう味わっていくことができてまいりますが、まあ、これは一番幸いな、まあ、ことですよね。まあ、あの一箇所だけコリント新約聖書ですよね、コリント公書の方だったね、コリント公書、あ、全書、コリント全書第3章、コリント全書の第3章でございます。ではコリント全書の第3章の10節から16節まで、10から16ですね、ご一緒に読みます。コリント全書ですね、新約聖書、コリント全書第3章10節、我は神の賜ったる恵みに従いて熟練なる建築士のごとくもといを据えた、しかして他の人その上に立つるなり、されどいかにして立つべきか、おのおの心してなすべし、すでに起きたるもといのほかは誰もすることあたわず、このもといはすなわちイエス・キリストなり。人もしこのもといの上に金銀宝石木草藁をもて立てなど、おのおのの技は現るべし、かの日これを明らかにせん、かの日は日をもって現れ、その日おのおのの技のいかんを試すべければなり、その立つるところの技もし保たば与えを得、もしその技焼けなば損すべし、されど己は日より逃れいずるごとくして救われ、何じら知らずや何じらは神の宮にして、神の御霊何じらのうちに住みたも、はい、まあですから私たちは神の宮でありますかね、神の御霊が我々の中に住んでいます。だからまあ、この救われた私たちが、まあ、イエス様によって恵まれて育てられて、またこの信仰の道を歩んでいくわけですけど、この11節にありますように、すでに起きたるもといのほかには誰も据えることはたわず、このもといはすなわちイエスキリストなり。だからこの礎石というのは基本の一番のもとい土台というのはこれイエスキリストですから、これは誰も他のものに変えることできません。私の中に聖霊が宿ってイエス様が住んでいてください。イエスキリストとイエスキリストの愛が私の中に宿っている。これがもう土台ですからね。でこの土台の上に何を建てていくか、何を建てていくかな、何の材料で建てていくかということで、何を建てるかよりも何の材料で建てるかなんですけど、金銀宝石って、木草わらっとこういうふうにこれ書いてあるんだけども、これまあ2つに分かれているわけでありまして、なぜかというと火を持って、ね、火事になった時にあの金と銀と宝石はこれ燃えないから残るわけですけど、木と草とわらはこれ燃えてしまうから、あこれはあの意味がなかったという、そうですね、一生懸命人生をあのそうですね、あの、まあ、構築してきたけれども、あの木と草と藁で建てたら そういう木と草と藁で建てた信仰は、まあ、信仰というのは、まあ、信仰のまがいもんでしょうけども、それはね消えてしまいます。まあ、世の中 のクリスチャンもみんな含めてそれを言える。木草藁で建てるっていうのは、まあ、自分の力で自分のそうですね、肉的な力で建てたっていうことですね。まあ本当に、で我々はまあ自分の力で なければ自動的になんか立っていくっていう話じゃなくて、私たちは神の御霊に聞いて従って、そして忠実に従順に神の言葉を愛して、そして進んでいく、ね、そうした時に自然といつの間にか神様が私たちにまたことを全うさせてくださっているっていう、はい、だから私たちは喜びと感謝を持って主を賛美していくうちに、そうですね、祝福の実が結んできているっていうのは、これはまあ一つの結果で、うん、だからまあこれは聖霊を、まあ、受けてる人々の教会、コリントの教会の人々はみんな聖霊を受けてるんだから、まあ、その人たちに向かって書いてあるわけですけれども、まあまあ、コリントの教会もいろいろあったから、まあ、そういうこともパウロは書くかもしれませんが、我々はここで金銀宝石ね、聖霊御霊によって、御霊の力によって御霊に導かれて、よくお祈りして御霊に寄りすがって、行くとき結果は一番最高だ。これは結果は残っていく、ね、本当に人間の働き、人間の技というのは残っていかない、ね、残っていったとしても、たとえ残っていったとしても、記念碑が立つとか銅像が立つとか、この人はこういうことしてくれたって、そういうものがいくら立っても、それはあんまり大したことないですね。本当に残っていくものは人の心に残っていくものですから、人の心に刻まれたもの、これが残っていく、人の心の中に、そうですね、刻まれていく、これは一番重要なことですね。ですからまあ、世の中の人でもそういうことですから、我々はまさにそのイエス様にお従いしていくという信仰の、そうですね、だからその、行状をね、その行状を見て、信仰に習いなさいと聖書書いてあるんですね。あの立派な人だ、この人は立派な人だ、信仰の人だって言うんだけども、その人の行状を見ながら、その行状に習うんじゃなくて信仰に習いなさいと、その人の信仰を取ってきなさいってことですね。その人の行状は別に真似しなくていいから、そうですね、行状はまあ参考にはなるかもしれないけども、まあ、行状を見てその信仰を、そうですね、受け継いできなさいと、こういうわけですね、うん、その人の信仰を見てその人の行状を受け継いできなさいじゃないんですね、だから私たちは本当にですね、この信仰を持ってイエス様に従っていく信仰を、また後の若い後の世代の人々もその背中を見ながらその信仰を学んでいく、その信仰をまた継承していく、まあそういうことになっていこうと思いますけども、まあ我々金銀宝石っていうのはイエス様の聖霊に寄りすがって、そうですね、御霊によってなされたことであり、木草藁というのは自分の力、人間的力、人間的知恵、人間的計画、まあ、それで、まあまあ、なされたものというふうに言うこともできるかもしれませんから、まあ、ご一緒にまたお祈りをして、私たちもまた御霊に導かれて幸いなうちに進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りください。